第6回戦場生活2006年6月1日、日誌第6回はマイル自身が書いています。マイルより、
朝7時半、ママが私を起こしに来た。パパは朝食の準備。私はもうちょっとベッドにいたいと思ってしまう。いつだってそう。すぐに起きるのなんて嫌い。そのまま起きずにいたら、パパが様子を見に来た。だから仕方なく起き上がったの。尿検査をして、尿糖を調べたり、血糖を下げるインスリンが足りないと出るケトン体を調べなきゃいけない。顔を洗って着替えをして、パパとママが待ってるキャビンに行く。ここは私たちにとってダイニングみたいなもの。船の中で一番長い時間を過ごす場所。血糖測定器を使って血糖値を測る。この測定器は早くて使いやすいから好き。たったの5秒で結果が出るし、しかもほんのちょっぴり血液を垂らせば測ってくれるから。平均値を出してくれるところも気に入っているの。7日間、14日間、30日間の平均値を簡単に出してくれるのよ。このデータはすごく役に立つわ。
ここにマイルが血糖測定器を手に持っている写真があります。測定器をこちらに向けています。指先から血液を取って測定しようとしています。マイルはピンクのタンクトップを着て、ソファーに腰掛け、笑顔で測定器に目を向けています。
パパやママと一緒にインスリンの量を計算して自分で注射するの。毎回違うところに注射しようと思ってるから結構難しいけれどね。私が注射してるのは即効性のインスリンだから、打ってすぐに朝ごはんを食べても OK なの。船でいろんなところを旅しているから勉強してないって思われてるかもしれないけど、それは間違い。国立尖閣教育センターに登録してるから、ちゃんと義務教育のカリキュラム通り、学校の勉強ができるの。今年は4年生。学年が新しくなった時、勉強で使うプリントや教科書、CD を全部いっぺんにもらうの。スケジュールは決まってて、国語と算数は3週間ごとにテスト。他の教科も6週間に1回テストがある。先生は2人。1人は英語の先生で、他の教科は全部もう1人の先生が受け持ってくれているわ。2人ともフランスに住んでいて、私がテストをやって送ったら採点して送り返してくれるの。毎朝8時半、キャビンのテーブルで勉強開始。ママかパパが何をやればいいか説明してくれて、あとはそばで見ててくれる。練習問題をやると間違いがないか見直してくれるし。だいたい週に5日こうやって勉強するけど、私の体調によって何の科目をやるかとか、どのくらい勉強するかを決めているの。午前中が半分終わったところで少し休憩。血糖値を測ってちょっとゆっくりするの。血糖値が低かったら予定を変えなきゃいけないの。その後、またお昼まで勉強。それからランチ。ランチタイムには定期的にネットカフェに行ってるの。勉強の調べ物をするためにね。国立遠隔教育センターのサイトには、すごくたくさんの情報が載ってて、勉強に役立つものが探せるわ。せっかくの機会だから、フランスの友達にメールを送ったりもするけどね。午後1時半から今日の最後の勉強を開始。そして2時半に終了。
ここにマイルがキャビンのテーブルで工作をしている写真があります。紙を折り曲げ、何かを創作中です。テーブルの中央にはたくさんの果物が盛られた籠があります。上からもハンモックのような網に吊られた無数の果物があります。その他、トレイに置かれたパンなどもテーブルに置かれています。マイルはソファーにかけ、 ピンクのタンクトップを着て微笑んでいます。
お休みは公立の小学校と同じだけど、必要に応じてスケジュールを変えてもいいの。でも公開中はいつでも座って勉強できるってわけじゃないから、なるべく出校の前に校歌に出てる日数分は勉強をやっちゃうことにしてるの。2時半に勉強終わったら普通に学校に行ってる子と違って宿題はなし。宿題も含めて2時半までに終わってるから。だから勉強の後は自由時間がたっぷりあるの。フランスで公立の小学校に行ってた頃に比べて自由時間は全然長い。だから船を降りて町に行くの。お店を覗いたり、ぶらぶら歩いたり、自転車やスクーターに乗ったり。私の血糖測定器のケースはすごく丈夫な上に防水になっているから、母船を降りて小型ヨットで出かけるときには特に便利。毎日お天気もいいし、暖かくなってきたから泳ぎに行くのが楽しみだわ。水かき用のフリッパー、マスク、シュノーケルをつけてダイビングもたくさんするの。時々パパと一緒にウィンドサーフィンにも挑戦するの。風があんまりない時だけだけど、ちょっと風が出てきたら初心者向けの箱型の小型ヨットでセーリングに行くのも好き。学校に行く代わりに国立遠隔教育センターで勉強してると何がいいって、スポーツする時間がたくさん取れるってこと。スポーツをして体調が悪くなるのは嫌だから、始める前、やってる最中、それから終わった後に血糖値を測るけどね。ママがどのくらいの炭水化物が必要かを計算し直してくれて、必要だったら何か食べなきゃいけない時もあるわ。こんな情報を全部糖尿病管理手帳に書いておくと、また同じスポーツを同じ状況でやることになった時、すごく役に立つの。一番血糖値を下げてしまうのはスクーターと水泳みたい。
ここにマイルが箱型の小型ヨットに乗ってセーリングを楽しんでいる写真があります。一人乗りとはいえ大人二人が十分乗れそうな大きさです。船の側面は濃いブルーで、中は黄色に塗られています。また白と赤の帆が貼られています。マイルはウェットスーツを着てサングラスをかけ、ヨットの先端に腰掛けて微笑んでいます。マイルの横には必要な備品が置かれているようです。
箱型の小型ヨットでセーリングに行くとき、防水ケースに入れた血糖測定器、砂糖、スナックは必需品。パパかママが小型帆船でついてきてくれる。雨の日は外に出られないから絵を描いたり工作したりするの。これは時々パパが一緒。本もたくさん読む。ママと一緒にお料理するのも好き。ママは作り方や材料を変えてさっぱりとしたヘルシーなお料理の作り方を教えてくれる。午後にたくさんスポーツをした日は夜の速攻型インスリンの量を減らさなきゃいけないの。夜血糖値が下がる傾向があるから。食べ物の量、インスリンの量を調節していれば大体何でもうまくいくわ。夕食が済んだらチェスをワンゲームすることもある。でも大切なのは血糖値を測ること。そしてその日最後のインスリン注射が9時半。その後ベッドに入るの。糖尿病の人は誰だってそうだろうけど、時々注射するのが嫌になってうんざりしてしまうの。注射なんて好きじゃないし、具合の悪い時は特にそう。注射しなきゃいけないってことは分かってるわ。パパやママの言う通りにちゃんとやってないと、今こんなに楽しんでるいろんなことができなくなるって。でもどうしても注射が嫌な気分になってしまった時、パパとママはすぐに気づいて助けてくれる。私が自分でできるようになるまで注射してくれるの。注射の代わりになるものを 誰か早く発見してほしいな。心からそう思うわ。
以上で第6回戦場生活を終わります。以上、音読、薬師寺さゆり、ナレーション、吉村幸代。